はいどうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い小太りが毎日のことを話していくラジオです。本日は第246回フリーランスのメリット探偵ナイトスクープ神回という2つでお送りします。皆さんよろしくお願いします。はい、このラジオはですね、ポッドキャストでも配信しているので、ぜひそちらでもチェックしてみてください。概要欄に質問箱を貼っておりますので、質問のある人はそちらからお願いします。ツイッターも貼ってますので、ぜひチェックお願いします。そして小太りの欲しいものリストを貼っているので、小太りに支援物資を送ってくれる人はぜひぜひそちらからお願いします。ということでですね、まず今回はですね、フリーランスのメリットということなんですけど、フリーランスのメリットはいろんな人と仕事できることだなと思っております。僕はですね、今現在フリーランスとして生計を、フリーランスとして生計を立てているというのはおかしいんですけど、どこにも雇用をされてないという、個人事業主の形で、仕事をしております。で、主に記事書いたりとかね、ライターとか編集とかっていうのをメインの仕事としてやっているんですが、本当にいろんな人と仕事できるのはね、めちゃめちゃいいことだなと思っております。会社員の時はやっぱり上司とか、あとは同僚とかね、こう固定されたメンバーでしか、一緒に働くことができないんですよね。で、その仕事の内容とかも結構ね、同じ、でも IT ベンチャーにいた時は割と変わってましたね。テレビ局と IT ベンチャーでそれぞれ2年ぐらい働いてたんですけど、テレビ局の時は、部署がずっと営業だったので、ほぼ同じ仕事で同じメンバー。取引先も同じ人たち。で、IT ベンチャーの時は、仕事する人はほぼ一人の上司で、仕事内容は結構変わってたんですけど、一緒にこう、チームワークを取る人が一緒っていう感じでですね、固定されるっていうのが会社員のデメリットなのかなと思ってまして、フリーランスになってですね、今、いろんな人とお仕事させていただいてですね、やっぱその会社のなんていうかな、やり方とかもあるし、あとはもう純粋にやっぱり報酬の単価とかもね、全然違うんですよ。同じような労力で書いた記事も本当に2倍以上の値段でその報酬いただける時もあれば、それ以下のね、こんな安いのかっていう時もあって、いろんな会社の人と仕事することで、こう自分の中でね、偏りがなくなって、こうバランスが取れるっていうようなメリットは感じてます。で、やっぱ面白いのはですね、ここいいなと思うメディアとか雑誌とかがあったら、もう自分でね、営業かけて、僕こういうの書けるんですけど、よかったら書かせてくれませんかみたいな話をすれば、本当にうまくいけばですね、そこで書くことができるし、こう自分でね、こう営業をかけていろんな仕事をゲットできるっていうのは、フリーランスのね、いいメリットだなと思ってます。本当に嫌な仕事は極力受けずに、好きな仕事とか得意なことだけにこう集中してやっていくみたいなことが、会社員だとね、結構難しいんですけど、フリーランスの場合はそれができる。むしろそうしないと、ちょっとこう生存戦略的にあんまよろしくないよっていうことを感じております。メリットって言ったんですけど、それを裏返すと、やっぱ常にね、こう仕事を取っていかないといけないっていう状況でもあるんですよ。仕事をしなくても、別に生活はできるんですけど、やっぱお金がね、どんどんなくなっていくので、そういう不安とかね、焦りもありますよね。今こう貯金があってですね、いついつ、どれぐらいまでは、仕事が全くなくても生きていけるっていうのがあったとしてもですね、やっぱ不安なんですよね、常に。もし今受けている仕事とか大口のね、クライアントがいなくなってしまったら、自分はどうしていけばいいんだろうみたいな、漠然とした不安とか焦りっていうのを常に感じるっていう、これはね、会社員の時は一切なかったですね。もう本当に出社してしまえばお給料は出るので、むしろ出社しなくても休業届とか出してしまえば、休業届か、例えばうつ病になりましたとかって診断書出したら、給料の6割とかを1年間とかいただけるわけですよ、出社1回もしなくてもっていうような感じで、その会社員のメリットとフリーランスのメリットっていうのは、やっぱこうね、正反対のところに位置してるなっていうのをね、やっぱ2回目のフリーランスで非常に感じております。で、営業をこう、いろんなところにかけていろんな仕事できるとか、好きな仕事を取捨選択して選んでいけるっていうのは、 とてもいいねメリットではあるんですけど、やっぱそのね営業してる時間っていうのはねお金稼げないんですよね。うん、なんかその会社まで移動したりとか、その会社のことやっぱねリサーチとかめっちゃ大事なんですよ。会社の授業がこんなんで出してるその記事がこんなんで、自分はこういうのが書けるからこういう感じで提案してみようとかって考えるのもね結構ねやっぱ頭も使うし、でうまくいったとしてもじゃあどんな企画出せますかっていうふうに言われるので、絶対その時にすぐねこういう企画書きたいですって言えれるかどうかっていうのがやっぱこの相手のねその編集部の人としてもやっぱこのライターさん信用できるかどうかっていうポイントになってくると思うので、常にねこの、まあ、書くって決まったわけじゃないけど、自分が書くならこういう記事でこういう人に取材してこういう効果を狙いますみたいなのを3個ぐらい作ってって、それを一緒に提案するみたいなっていうので、まあ労力はかかるんですけど、お金がね受注するまでは一銭も発生しないので、まあなかなかバランスが難しいですね。やっぱり理想はその既存のねレギュラーのクライアントで、まあ、結構高い報酬をいただきつつ、まあ、いた時間とかで新しいクライアントとか自分がねやりたい面白いなって感じる仕事を、まあ、取っていくのがいいのかなと思っております。っていう感じで、まあ、最近は結構営業に力入れてやってますね。今週これ撮ってるのが2019年の8月19日なんですけど、まあ、今週はね結構予定が入ってまして、営業の頑張って仕事を取っていきたいですね。はい。全然意識低くないですね。で、二つ目はですね、探偵ナイトスクープ神回ということなんですけど、探偵ナイトスクープっていうね、番組皆さんご存知ですかね。これ関西ローカルの、まあ、テレビ番組なんですけど、お笑い芸人の方がですね、視聴者からいただいた質問とか相談とかに、こう、答えていくみたいな企画でですね、まあ、その中で神回と言われてるレイテ島からのハガキっていうね2011年1月7日に放送された回があるんですよ。でこれ本当に見ると泣いちゃうんですけど、さっきもね見てちょっと泣いてしまったんですけど、レイテ島からのハガキっていうのは、まあ、何かと言いますと、依頼者が、65歳の男性なんですよね。でその男性のお父さんが、まあ、戦争に行ってしまったと。でその時にその自分はそのお母さんの中にいて、でそれをその戦争に行ってしまったお父さんが分かってたのかどうかっていう、だからお父さんがその戦争に行ってしまった時にお母さんの中にすでに身ごもってたんですけど、子供はその事実を知ってたかどうかで、お父さんはそのまま戦争で亡くなってしまうんですよ。なので自分に子供が生まれたかどうかっていうのを知ってたか、それをすごい知りたくて、だから自分の存在をお父さんは戦死する前に知ってたかどうかみたいな、それをなんか調査するっていう回なんですけど、まあ、どうやって調査するかって言ったら、その戦争に行ったお父さんからお母さん宛にその手紙が送られてるんですよ。で手紙の文面を見るとですね、なんかその母親に向けて、そのお前は身重だから働きには出るなとかで書いてあるように見える文章があるんですよ。ただその手紙はその戦時中のものでめちゃめちゃ古いので、もうほとんどこの筆跡じゃ読めないっていうので、依頼者の人はやっぱその自分のね存在をその戦死したお父さんが知っておいてほしいから、希望的な観測でその身をもっていう文字が出てきて、自分のお父さんは死ぬ前に自分の存在を知ってたんじゃないかっていう希望的な観測をしてると、ただちゃんと調査してほしいっていうような依頼だったんですよね。ごめんなさい、ちょっと分かりづらくて伝わってなかったらちょっと申し訳ないですね。でまあ、その依頼が来てですね、そのハガキをやっぱ読むんですけど、鉛筆で書かれてるしめちゃめちゃ紙も傷んでるんで読めないんですよ。でどうするかって言ったら、まあいろいろな手法を使って最終的にその歴史のね古文書とかを分析するような、本当に研究所に行って、でそのなんか赤外線を当てることで鉛筆の中の炭素のね要素をすごい強調させて、でそれが文字となって見えるみたいなっていう、ね、装置にかけてで読むんですよ。で実際に読んでみると、その身をもっていう文字が、まあ、ほぼあると確実に で、お父さんはその自分が生まれてくるっていうことも知ってたし、それについて自分のね母親に、働きには出るな、お前は身重でその子供がいるんだから絶対に安静にしとけみたいなことを書いて、で最後にその自制の句って言って、これから戦争に行ってしまって多分自分亡くなるけど、そのこの世に置いてきた自分のその奥さんでありその中にいる子供のことだけが心残りだみたいな俳句を書いて終わってるんです、手紙が。っていうので、まあ、結論から言うと、そのお父さんは自分の存在を知ってたっていうのが分かるんですけど、もうこれがですね、なんかその依頼者の男性がもう泣いてなんか良かったみたいな、自分の存在知っててくれて、でそれにつられてその古文書を研究してた人も泣いて、でスタジオの人も泣いてみたいな感じで、もう涙が連鎖して見てるとね泣いちゃうんですけど、僕多分人生で4回目ぐらいに見たんですけど、やっぱね泣いちゃいましたね。うん、なんか彼女が泣くのは体にいいって言ってたので、皆さんもぜひ泣いてみましょう。で探偵ナイトスクープね、 Amazon プライムにあります。2011年の、1月7日の放送にあるので、ぜひね気になる人はチェックしてみてください。本当多分10分ぐらいの放送なので、サメザメと泣きたい人はね、10分だけ探偵ナイトスクープの神回見てみるといいと思います。ということで、このラジオはポッドキャストで配信しております。概要欄に質問箱、ツイッター、欲しいものリスト貼ってるので、ぜひぜひチェックしてみてください。この放送がいいねと思った方はですね、ぜひボタンをね押していただければ、モチベーションつながるので嬉しいです。では次の放送でお会いしましょう。さよなら。